はい、どうも、にじパパです。にじパパラジオ、何回だ？まあいいか、始めていきたいと思います。はい、さて、最近の話題ですが、そうやな、なんかあるかな。ドラゴンクエスト10、カムバックしました。前回はね、なんだろう、ちょうどカムバックキャンペーンみたいなのをしてて、70何時間かな ?72 時間まあ、遊んでいいですよ、みたいなのをね、申し込んで。で、ちょっとだけカムバックしたんですよ。8月の頭ぐらいかな。うん。で、1回か2回ぐらい、ログインして、で、それから放置して、で、まあまあ72時間、まあ僕、累積と思ってたんですよね。ログインした累積時間が72時間あったら、までできるみたいな、イメージだったんですけど、ちょっとね、やってみようと思って、ログインしようとしたらね、もう切れてまして、要は、あれだったのかな、こう、カムバックで最初ログインっていうところから初めての72時間、経過72時間だったのかな。ということは、まあ、まあ、3日とかそれぐらいのカムバックはしてくれて大丈夫ですよ、みたいな感じだったんですね。ちょっと甘かった。で、まあまあ、じゃあ、切れてたなと思って、どうしようかなと思ってたんですよ。で、もともとは、ニンテンドースイッチでね、バージョン4か、3かな。まあまあ、また発売されるんで、ドラクエ10が。その時に、復帰しようかなと思ってたんですけど、ちょっとね、最近こう、ツイッターを見てたらですね、こう、僕の、フレンドさんがですね、まあ、新規で始めた方もおり、復帰された方もおり、まあ楽しそうにね、ツイッター上でこう、画面を上げてるわけですわ。キャッキャウフフしてるわけですわ。でね、まあ僕もいろいろこう、最近はこう新しいソフトなんか欲しいなとかいうのもあったんですけど、まあソフトね、いろいろ買うと、やっぱり、5000円とか7000、8000円とかするじゃないですか。じゃあ、今あるソフトで1000円課金で1ヶ月遊べたら、これいいんちゃうみたいなね。で、1ヶ月の間にバージョン3クリアできたら、すごい評判がね、バージョン3いいんで、なんだろうな、ゲーム1本買うより安上がりって言うとあれですけど、コスパいいじゃんみたいな。まあ何を言ってもね、ちょっと輪に混ざりたかったっていうのが一番なんですけど、ということでね、昨日、奥さんにね、ちょっと1ヶ月あったらバージョン3クリアできると思うんやけどなーみたいな感じで、ちょっとね、奥さんに頼んで、またカムバックということにね、なりました。一応ね、クレジットカード登録したんで、多分なんだかで1ヶ月とは言ってますけど、自動継続みたいな形でね、進んではいくとは思うんですけどね。はい、ということで、バトルマスター、ニジパパ、復帰しましたんでね、レベル60何歩ぐらいだったら、せめて90代までは上げたい。ね、エンジェルスライム棒かな、がね、なんか結構、レベル70何歩か、80かぐらいまで、補助してくれるみたいなんでね、それ被って、メタキンのね、チケットなんかも使いながらレベル上げたいですね。ぜひぜひね、皆さん僕のレベルを上げてください。連れて行ってください、迷宮に、メタスラの迷宮に。ほんでですね、久しぶり、これカムバックあるあるやと思うんですけど、久々にドラクエ10に入ったら、もうね、どのボタンが何やらわからないっていうね。ほんで僕一応 Xbox のコントローラーをね、パソコンにつないで、パソコンでやってるんですけど、なんだろうな、あれ、どれが決定ボタンで、どれがキャンセルで、どれが地図で、どれがジャンプで、みたいな。もうなんかね、もう何が何やらですよ。 キャンセルしたいのに、そのままね、決定ボタンを押しちゃったりだとか、もうね、ちょっと今から徐々に慣れていくしかないんですけどね。うん。なので、僕が、もしね、ドラクエ店内で僕を見つけて、僕がね、変な動きをしたとしても、皆さんね、温かい目で、見守っていただければなと思います。ね、チームドアラジの皆さん、そして、フレンドの、皆さん、ドラクエ店内でね、会った時にはまたよろしくお願いします。
9月30日は、ポッドキャストの日。
さあ、最近してるゲームなんですが、スプラトゥーン2をね、ちょこちょこ合間を見つけながらやっております。今、ただいまね、ランク4ということで、4かよっていうね、初、結構早めに勝ったのに、まだ4っていう。ちなみに、うちの8歳の娘は、ランク10か11でございます。ね。なんだろうなあ、難しいなあいやー、初め、レギュラーマッチ始めて、最初持ってるのなんかな、若葉シューターかな、あーかなんかでね行ったんですけど、まあね、1キル取ったぐらいでもう何デスしたんやっていうねキルデス比えらいことになるでっていうようなね、プレイをしましてなんだろうな、ほんでね、画面をスイッチの画面でやったんですよね。でスイッチの画面の横に普通につけた状態でコントローラーをやったんですけどね、やっぱりこうボタンがちっちゃいしちょっとやりづらかったですね。プロコンあるんですけど、まあいろいろねテレビが使えない状況だったりとかで、そっちでやったんですけど、やっぱりね大きい画面でやりたいですね。うん。で、僕ね一応ジャイロは切ってます。うん。なんかいろいろね、いろんなこう番組聞いてたらジャイロはありきの方が後々いいよみたいなことも言うてましたけどね。なんだろうな、僕が FPS で初めてまともにやったのが、プレイステーション4のデスティニーなんですよね。で、そこではもう、ね、ジャイロなんてないんで、それで慣れてるんで、こう、いまいちね、ジャイロがね、使えないんですよね、上手に。まあ、慣れなんでしょうけどね。慣れるまでに使えないっていう。ほんで、全然ね、倒せないと。で、まあ、なんとか我慢して、ランク3ぐらいまで上げたのかな。そしたら、ローラーが買えるようになって、で、ローラー買ったら、いや、やっぱローラーいいですね。初心者向け。楽やな。もう、なんだったらね、敵と戦わなくても、そこらをね、ちょろちょろ塗ってるだけでもいいし、なんだったら、こう、潜って、敵の近くまで行ってね、後ろから、いやらしいな。後ろからね、塗りつぶしてもいいしっていうね。で、今回からのあれ、サブウェポンなんかな、ルンバみたいなのがずーっと走っていくやつ。爆弾ね。あれいいですね。とりあえず、後方支援で後ろからあれだけ解いて、隙を見つけて、その、ルンバが通った道をなぞって、行って敵のね、陣地を塗りたくるみたいな。いいな、あれ。塗りたくる、テンタクルって言ってね。テンタクルズがね、今回から、入ってますけどね。塩カラーズから変わったんですね。いや、塩カラーズね、僕は、アオリちゃん派だったので、いなくなってちょっと寂しいですね。出てくるのかな、また。ホタルさんは出てきましたけどね。また出てくるのかな、とか思いながらね、進めていますけど。スイッチのね、僕のフレンドさんなんかはね、僕のスイッチのプレイ、スプラトゥーンのね、プレイ時間を見たら、まだまだ、ほんの1、2時間ぐらいやと思うんで、びっくりすると思いますけどね。うん。まあ、これから1日にね、1戦、2戦、3戦ぐらい、1時間ぐらいをね、めどに、やっていきたいと思いますんでね、もし、対戦とか、一緒にできる人はね、やっていきたいと思います。 あ、スプラトゥーン2ね、うん、結構面白いですね。はい、どしどぼ、どしどボンボン何やっていきたいと思います。
9月30日はポッドキャストの日。
さあ、スプラトゥーン2の他に FPS、 さっきも言った PS4 のデスティニー、っていうね FPS のゲームがあったんですけど、それのね2が出るんですよ。デスティニー2、まあね、面白そうよ、面白そう。一応、なんだろうな、スペースファンタジー、 SF スペースファンタジーから、サイレント、じゃあ、サイエンスファンタジーか。よくわからん。まあ、宇宙物なんですよね。デスティニーってもともとね。うん。で、まあ、スターウォーズみたいなやつですよ。反乱軍みたいな。悪の組織、闇が攻めてきて、光の戦士が、それをね、守るみたいな、話なんですけど、適当やな。これ難しいね。ゲームの説明って。でね、多分前回は、闇のその構成に、こう、ちょっと、構成が見えたみたいなところで終わってたと思うんですけど、まあね、今回の、オープニング、とかで、トレーラーとかで、ね、見たら、まあ、闇にね、闇の軍団に、総攻撃を受けて、光のね、方の本拠地が、えらいことになってるみたいなんかから始まってるんですよね。うん。だから今まで、基地としてね、使ってたところが戦場になってるような、描写があって、うわ、これめっちゃ面白そうやん。で、今までも本当にただただ、こう、クエストとかをくれる、キャラだったのが戦ってるんですよね。まあ、強い強いっていう。うわ、これ面白そうやなと思うんですけど、ただね、デスティニー、2はわかりませんよ。1に関しては、面白かったんですけど、時々ね、バージョンアップが入るんですよね。うん。で、バージョンアップが入るのはいいんですけど、その、バージョンアップが入るたびに、バージョン1でできてたことができなくなるんですよ。で、例えばドラクエ10とかだとバージョンが上がっても、バージョン1でできてたことができなくなるってことはないじゃないですか。バージョン1プラスのバージョン2っていう感じでね、できると思うんですけど、なんかね、デスティニーはなんかバージョン、このバージョン買ってくださいねっていうのが出て、時にそれを買ってないと、今までできてた、こう、対戦とかの、こう、いろんなモードがある対戦のうちの、このモード、できませんよ、みたいな。あれ、今までできてたのに、みたいなのがね、出てくるんですよね。まあ、ストーリーに関してはそこまで気にはならんのですけど、オンライン系の、対戦系の、その、モードがね、結構制限されちゃうんで、もう、毎回バージョンアップはありきみたいな形でね、進んでいかないといけないんですよね。で、そのバージョンが上がるごとに、前のバージョンで使ってた、強武器、強い武器がね、もうほんとゴミになるっていう。まあそういうのもあって、どうかな、やりたいけど、その毎回それを味わわされた、ワンでそれを味わったんで、ちょっとね、どうしようかなっていうのも、もうなんだったらもう本当に、最後の終わりかけの頃にコンプリートパックが安くなった時を見計らってフレンドさんを誘って一緒に買って一緒にやりませんかみたいな方がいいのかな。うん、今もねデスティニーはコンプリートパックで確かね一時、セールしてて3000円ぐらいで売ってたんでね、まあそっちの方がいいのかな。デスティニーね、やっぱオンラインゲームなんで、廃れちゃうとね人が少なくはなるんですけど、まあフレンドさんと一緒にするっていうのを前提にしとけばまあ問題はないのかな。まあまあでもね、言うても面白そうな、面白い多分ゲームなんで、もともとね1の頃なんかは約束された神ゲーみたいな感じでね、売ってたゲームなんでね、はい、 皆さんね、興味があったらぜひぜひ、やってみてくださいね。はい。で、もしね、もう僕が今言ったみたいに、いや、2、まあ、あれやから、1でもいいわっていう方はね、1からやってみてもいいと思いますよ。結構1もね、映像も綺麗やし、面白いんで。ほんでね、酔いづらいんですよ。まあ、これは僕の意見ですけど、僕で今まで FPS ってガンガン酔ってたんですけど、デスティニーに関しては酔わなかったんで、うん、おすすめですよ。はい、ということでね、今回は FPS ゲーム中心の話題でしたかね。スプラトゥーン2とデスティニーのお話でございました。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する、イマジナリーミュージックフェス、音ガメフェス2017クロス。
音ガメフェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はクロスをテーマに、プロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2017年11月4日。この日の夜には今年もやります。配信開始記念生放送。距離を超えて同じ時間を共有しながら盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロムサン、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ユミユミパラダイス、
四ツ谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッド2ハンズ、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
クモ、
アニマルキャスターズ。
今年で5回目になる音亀フェス。これまでの音亀フェスも無料配信中。すべての音亀フェスに関する情報は、音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2017クロス。
はい、それでは今回もメッセージの方いただけておりますのでご紹介したいと思います。まずはフリーダムチンパンジーさんいただいております。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。カブトエビのシークキットはシーモンキーみたいなものですかね。先月岡山の田んぼを覗き込んだらカブトエビらしきものが泳いでいました。確証なしと、台風にも負けずすくすく育ったニジパパライス、ぜひ食べてみたいですといただいております。佐藤さん、ありがとうございます。そうですね、シーモンキー、シーモンキーはね、多分ね、あれは法然エビとかそっち系なんじゃないかな。カブトエビとはまたちゃうと思うんですけど、ただね、カブトエビシックキット買ったんですけど、卵からカブトエビじゃなくて法然エビが生まれることもありますんで、許してねみたいなことは書いてましたね。どないやねんって言うてね。で、ニジパパライス、ご応募ありがとうございます。ご応募受け付けましたので、ね、抽選また楽しみに待っていてくださいね。続いて秘書さんいただいておりますよ。これはリネージュ会の話かな。そう、私は ACSHO でプレイしていますと。由来はアニメカフェのショー、アニメカフェで、ね、英語で ANMがね、の頭文字取って、ショーと、いうことになっているみたいですね。やっとシリエンエルダーになりましたと。クラスチェンジしましたということでね。ショーさんも無事クラスチェンジ、したということですね。でもこれね、8月31日の、投稿なんでね、もしかしたら、今はもっと強くなっていると思いますよ。31からクラスチェンジできるんでね。今はもっとレベル上がっていると思います。そして、前回のね、配信で、ソレトさんがね、ちょうど、明日誕生日なんです、みたいなことを言ってたんで、ショウさんがね、それを聞いて、聞きました、お誕生日おめでとうございます、っていう風にね、言ってくれてますよ。ソレトさん、聞いてますか？ということで、ショウさん、ありがとうございました。続いて、テイタンさんいただいております。いろんな体験ができる施設がいいことばかりではないのですね。怖がりはパパ譲りかな？夏休み満喫できてよかったですね。電子タバコはいろいろあるんですね。ブルーベリー味のタバコを聞いたことあるので、それだったのかな？といただいております。そうですね。多分ね、ビビり体質はパパ譲りなんやと思います。まあ、でも僕、泣いたことないけどな。なんだろう、こう、
子供に遺伝子ね、ちょっと強くなっちゃったんですかね。ビビり体質がね。仕方がないですね。で、電子タバコはね、なんかね、ほんといろんな味あるみたいですよ。ジュースとか、ミルクティーとかもあるし、オレンジジュースとかもあるし、そうやな、レッドブルとかね。ああいう系もあるみたいですよ。エナジードリンクが。まあまあまあ、僕もね、まだまだ、全然、片足も突っ込んでないぐらいなんでね、詳しくなるかなどうかなハマるかなどうかなっていうところですね。また、いろいろね、新しいこと覚えたらご紹介したいと思います。テイタンさん、ありがとうございました。続いて、体調の悪い体調さん、いただいております。最新回のリネツレボリューション回を聞く、かなり変わってるみたいですね。まさか、ドアに魔法色が設定されているとは、っていうことで、ドアっていうのはドワーフですね。ということは昔のリネージュにはドワーフには魔法の職業はなかったってことですね。ほうかほうか。ということは体調の悪い隊長さんも昔はリネージュしてたのかな。リネージュ2ね、もし始めれたらまたよろしくお願いします。続いてウラキングさん、いただいております。初めて見たよ、入隊したよということでね、ウラキングさんもリネージュ2初めていただいた、リネレボね初めていただいたということでね、うちの、ニジパパ騎士団に、入隊していただきました。ね、そうそう、うちのね、ニジパパ騎士団、ついにね、決命ランクが上がってね、アジトが持てるようになりましたよ。アジト、作ったんでね、ぜひぜひまた入ってみてくださいね、なんですけど、アジトで一体何ができるのかがいまいちよくわかってないっていうね、とこですけど。ね、一緒に楽しんでいきましょう。ラッキングさん、ありがとうございました。続いて、ピスケさんいただいております。はじめまして、ニジパパラジオの放送を聞かせていただきました。お誕生日おめでとうございます。あ、これは多分ね、ソレトさんに対してのはじめましてですね。びっくりした。僕はじめましてじゃないのにと思う。はい。でね、続いて、もう一個、ニジパパ騎士団入団しました。キャラ名はエメラルダで参加しておりますということでね、ピスケさんも、リネレボ始めて、ニジパパ騎士団に入っていただいたということでね、ピスケさんもぜひぜひね、アジト有効活用してみてくださいね。ピスケさんもラキングさんも、クラスチェンジしましたかね。でもうちょっとね、頑張ってレベル50ぐらいまで行けばね、クマとかにね、乗れたりもするんで、レベル上げも頑張ってみてください。続いて、アニさんいただいております。イヤサガとね、ドアラジに出ておられるアニさんですけども、リネレボ会、拝聴と、面白そう、がっつりやりたいと思うけど、時間ないなぁと、どうしようか、試案中です。ソレトさんからのまさかのイヤサガ告知ありがとうございましたといただいております。ね、アニさん、前僕ちょっとアニさんの番組も出させてもらってね、その時も、リネージュしたいんですけどね、ちょっと時間がねーみたいな話をしてたんで、まあまあまあ落ち着いてからね、でもいいんちゃいますかね。そしたら結構周りも強くなってて、いろんなとこ、パーティー組めばね、楽々いけるんじゃないでしょうか。ぜひぜひね、アニさんも、また余裕を見つけたらね、やってみてください。そして、ソレトさんがね、最後にイヤサガの、告知もしてましたね。はい。ソレトさんもね、イヤサガよく出てるんで、また皆さん聞いてみてくださいね。続いて、体調の悪い体調さんいただいております。私の職場、周囲の田んぼ、山奥では乾燥機よりも、稲城にしているところが多いです。畜層ででやっているらしいと。そして、この新米収穫の時期になると食べきれずに残った去年の小米が回ってきてますよね。今年、うちも2升、30キロかける2つもらいましたといただいております。あ、こうなんだろう、田んぼにこう木をね、立てて、それにこう、藁を、刈り取った、稲をね、かけてるの、あれを稲城って言うんですね。稲城か。うん。いや、知らなかった。それは言い方知らなかったですね。なんか稲かけてあるなぐらいの。あれ、綺麗にね、かけるんですよね。そして、小米が、そうよね。小米、残りますね、どうしてもね。で、今年もね、ちょっとね、うち、自分の家用に取っとく分がミスって、足らんかったんですね、逆にね。あれも難しいな、なかなかね。まあまあまあまあ、またね。あ、そうそう。で、体調の悪い体調さん、ニジパパラジオとね、ニジパパライスと、二つつけていただいたので、体調の悪い体調さんも応募受け付けました、ということになっております。ありがとうございました。続いて、ユンユンさんがね、 これ、ニジパパライスの宣伝していただいておりますよ。今、ニジパパ生活さんの番組では、丹精込めて作ったお米をプレゼント企画中、締め切りは9月15日まで、これがね、9月18日になりました。詳しい、ね、応募内容については、ニジパパラジオの第142回をお聞きください。私はプレゼントのお米のラベルと、ニジパパラジオと、いや、探しましたよと、ユンユン白書のステッカーを作らせていただいております。ということでね、そうなんですよ。皆さん、今回のね、プレゼント分には、ステッカー、3番組のね、ステッカーがつきますんでね、それも楽しみにしておいてください。ユンユンさんね、頑張って、鋭意作成中ということでね、よろしくお願いします。ありがとうございました。そしてですね、ステディさんいただいております。143回ゲスト回聞いたけど、バッドダディさんの声が正しい、ように見えるの、増田さんの喋り方とか声質が、ソレトさんの声が正しいように見えるの、正しげさんの喋り方とか、声質がシンクロしていた気がすると。あ、似てたんですね。うん。あと、ゲームプレイしてるところでプレイ動画見せてと思ったと。そうですね、ポッドキャスト上でね、ゲームはするけど音楽、動画は見せないっていうね、なかなかの仕様でしたね。そして最後の衝撃の何ですか、ボイスチャット、声を変えるボイスチャットを使ったっていうね、ご報告でございました。結構面白かったですね、あんなもんね。うん、声質に関してはどうなんかな、もしかしたら似てるのかな、またね。似てると思った方なんかは言ってくださいね。僕の声は誰に似てるかな？またね、僕の声誰かに似てますよ、みたいなことがあったら教えてください。ステディさんありがとうございました。そしてコロさん、親バカゲームミュージアムのコロさんからいただいております。このレビューはニジパパさんの物欲を刺激しちゃうんじゃないでしょうか。これフレーポチッと言ってみたらいいんじゃないといただいておりますよ。これね、アクションカメラ、格安 4K アクションカメラのね、なんか、こうブログかなんか書いている人のやつサイトを紹介してもらってますね。もうやめてください、コロさん。今僕ね、この物欲を頑張って抑えてますから。ね、しかもね、これに関しては奥さんにこれ子供につけとったらいい感じで撮れるんじゃないみたいなこと言ったらね、奥さんも乗り気だったんで、いや、怖い怖い、怖い怖いですよ。またね、もし買ったら。ご紹介したいと思います。ということで、今回は以上に、メッセージ以上となっております。ね、ちょっとね、後ろで初期乾燥機が回っておりましたので、ピーピー言いましたけどね、申し訳ございませんでした。そしてね、本編につきましてはね、今回車の中での収録なんでね、ちょっと雑音が入ってますが、ご了承ください。ご了承くださいってね、後で言うともしゃあないね。すいませんでした。ということでね、次回の分に関してもちょっとね、車収録の分なんで、雑音入っていると思いますけども、ね、皆さんよろしく我慢して聞いてみてください。ありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう。